こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて、今日あなたが共有してくださった資料、テーマはサプライチェーン全体の脱炭素化、特にスコープ3ですね。
ええ、今まさにホットなテーマですよね。
それで資料の冒頭にすごく強い言葉がありました。脱炭素はもはや努力目標ではなく企業の存続条件である。
これはもうその通りだと思います。
正直こういう言葉って最近よく聞きますけど、一方で多くの企業がこのスコープ3の対応に苦戦してプロジェクトが頓挫しているなんて話も耳にするんです。今日のミッションは、なぜその挑戦がうまくいかないのか、そして資料が提案する久留米式リバースエンゲージメントという、常識を崩すアプローチの正体は一体何なのか、これをじっくり掘り下げていきたいなと。
はい、このテーマは今まさに多くの企業が直面している本当に喫緊の課題ですよね。で、背景として無視できないのがやっぱり規制の強化です。
規制ですか？
ええ、特に2027年の3月期からですね、日本のプライム上場企業にはスコープ3の開示、それも第三者による検定的保証付きでの開示が実質的に義務化される。これが非常に大きいんです。
検定的保証というと、要は第三者機関がこの数字ちゃんと計算されてますねってお墨付きを与えるみたいなことですよね。
そうです、そうです。
単に計算してみましたではもう済まなくなるわけだ。
まさに監査レベルの信頼性が求められるようになるんです。これはもうなんというか単なる報告業務の追加ではなくて、サプライチェーン全体をどうマネジメントしてるのかっていう企業統治そのものが問われる地殻変動だと、そう言えますね。
なるほど。ではまずそのうまくいかない現実から見ていきましょうか。
はい。
資料によると典型的な失敗パターンが2つあると。1つが悲劇その1、値段の高いエクセル。これ身につまされる人が多いんじゃないでしょうか。
ああ、目に浮かびますね。
何百万円もする高機能な SaaS を導入したはいいけど、結局サプライヤーからのデータが集まらない。担当者の方が一社一社に電話をかけて、すいません、先月の電気代教えてもらえませんかってヒアリングして手で打ち込んでいく、
いわゆる入力地獄ですよね。ツールはあくまで箱でしかなくて、中身のデータを集めるっていうその一番泥臭い部分は何一つ解決されてないと。
でもう一つの悲劇が綺麗な紙芝居。
はいはい。
こちらは数千万円かけて大手コンサルに依頼するパターンですね。分厚くて、立派な戦略レポートは出てくるんですけど、いざ実行ってなった瞬間にデータ収集は5社でお願いしますと
丸投げされちゃうわけですね。
そうなんです。結局現場が動かせずにプロジェクトが塩漬けになってしまうと。
どっちもリアルですね。
ですよね。結局ツールや戦略だけじゃダメで、一番のボトルネックはどうやってサプライヤーから正確な一次データを集めるかっていう、ものすごく人間的な部分にあるわけですね。
その通りです。そしてこれらの失敗の根底にはもっと構造的な欠陥があるんです。
ほう。
それが二次データへの依存です。
二次データ
二次データっていうのは、例えば業界平均値のような、推計値のことですね。多くの企業がサプライヤーから直接データが取れないので、仕方なくこの推計値を使ってるのが現状です。
仕方ない気もしますけど、何が問題なんでしょう？
これ最大の問題は、個々のサプライヤーの努力が全く報われないってことなんです。
努力が報われない？
ええ。例えばあなたのサプライヤーの一社が工場に巨額の投資をして、すごく省エネな設備の導入したとしますよね。
はい。
でもあなたが使っているのが業界平均値だったら、そのサプライヤーの努力はあなたのスコープ3排出量にもう1ミリも反映されないんです。
あー、そっか。
これではサプライヤーのやる気が出るはずがない。 ESG 投資家に対しても、我が社はサプライチェーン全体で削減を進めていますなんて胸を張っては言えませんよね。
確かに、それは根本的な矛盾を抱えているわけですね。で、ここからが本題ですが、この資料が提案しているのは、その矛盾を全く違う角度から解決するアプローチですよね。イソップ寓話の北風と太陽に例えられています。
ええ、従来のやり方がまさに北風なんです。
北風？
バイヤー、つまりあなたがサプライヤーに対して、規制で決まったからデータを出してください、お願いしますと一方的に要求する。でもサプライヤーからすれば、なんでうちがお宅の報告書のために面倒な作業をしなきゃいけないんだってなるのが、自然な反応ですよね。
ですよね。何のメリットも感じられない。そこで太陽のアプローチと。
はい。
でもどうやって？ただ優しくお願いするだけじゃデータは出てこないでしょうし。
ここがこの提案の本当に核心の部分ですね。 対応アプローチは単にお願いするのではなくて、サプライヤーに自社の排出量を計算することが自社の経営にとって死活問題になるという事実にまず気づいてもらうことから始めるんです。
ほう。
そしてその課題を乗り越えるための武器をこちらから提供するんです。
待ってください。死活問題？ちょっと飛躍しているように聞こえるんですが、サプライヤーにとって自社の排出量を計算することがなぜそんなに重要になるんですか？報告義務があるのはあくまで発注元である僕らの方ですよね。
いい質問ですね。そこが最大のポイントなんです。
はい。
サプライヤーである中小企業にとって今一番の経営課題は何か。それって多くの場合、事業を継続成長させるための銀行からの融資。
融資ですよね。
まあそうですね。資金繰りは常に課題だと聞きます。そして今金融機関の融資判断の基準が劇的に変わりつつあるんです。脱炭素への取り組みが融資の可否や金利を左右するものすごく重要な評価項目になってきてるんですよ。
なるほど。つまりサプライヤーが銀行に、うちは環境に配慮してエネルギー効率も高めています、だから将来性がありますよってアピールできなければ融資が受けにくくなる時代になってると。
その通りです。そしてそのアピールをするための大前提が、まず自社の現状の CO2 排出量を正確に把握していること、これなんです。これがなければ削減努力も改善計画も銀行に対して何も説明できない。つまり排出量の算定はあなたのためではなくて、サプライヤーが自社の資金繰りのために生き残るためにやらざるを得ないことになってる。このロジックを理解してもらうことが全ての始まりなんです。
うわー、これは面白い。視点が完全に逆ですね。
ええ、
僕らのスコープ3報告のためじゃなくて、サプライヤー自身の自己利益、もっと言えば生存戦略のためにやってもらう。だからリバースエンゲージメントなのか。
ええ、そしてそのための武器として提供するのが GX 教育プログラムと名付けられたビジネス小説形式の e ラーニングなんです。
ビジネス小説？またユニークなものが出てきましたね。なぜ普通の研修テキストとかウェビナーじゃなくて小説なんですか？
中小企業の経営者の方ってとにかく時間がないんですよ。
まあそうでしょうね。
そんな彼らに環境規制の最新動向みたいなちょっと小難しいセミナーを見せてもなかなか頭に入ってこない。でも自分と同じような立場の主人公、つまり中小企業の社長がこの炭素生産性っていう新しい指標を武器に銀行を説得して融資を勝ち取り会社を成長させていくっていうサクセスストーリーならどうでしょう。
なるほど。感情移入できるし自分ごととして捉えやすいと。
そうなんです。そしてこのプログラムの仕組みがまた重要で、通常15万円するこの e ラーニングをバイヤーであるあなたからのギフトとしてサプライヤーに無償で提供するんです。
ギフトとして？
はい。そうするとまた面倒な要求が来たではなくて、うちの会社の将来のために取引先が投資してくれたという認識に変わる。コンセプトは魚を与えるのではなく釣り方を学んでいただく。このマインドセットの転換がプロジェクトの成功を大きく左右するんです。
いや、これは巧みですね。強制やお願いではなくて相手の内発的な動機に火をつける、そこまで設計されてるんだ。じゃあ具体的にはどう進めていくんですか？いきなり全サプライヤーにこれを履くわけにもいかないでしょうし。
もちろんです。初年度はリスクを抑えたパイロットプロジェクトから始めます。ステップは3つですね。
はい。
まずステップ1はホットスポットアプローチ。いきなり全社に展開するんじゃなくて、あなたの会社の排出量の8割を占めているであろう主要なサプライヤー上位3社程度にターゲットを絞ります。
まずは小さく始めて成功モデルを作るわけですね。
その通りです。そしてステップ2がその3社に先ほどの教育プログラムをギフトとして提供する。これでやらされ仕事から自分たちのチャンスへと意識を変えてもらう。
うん。
そしていよいよステップ3が一次データの収集と算定です。ここで重要なのはサプライヤーへの連絡とかデータ回収、計算といった面倒な実務は提案元である B2S 社が Google フォームなどを活用した半自動化システムで事務局として完全に代行してくれるという点です。
おう。
あなたの会社の担当者は入力地獄から解放されるわけです。
それは助かりますね。でもそこでまた疑問が湧きます。そうやって集めたデータって本当に信頼できるんでしょうか？
はい。
最初の話にあった限定的保証、つまり監査に耐えられるレベルなんですか？
鋭い指摘ですね。 アイデアが面白くてもデータの信頼性がなければ全く意味がないですから。このモデルでは国際基準である GHG プロトコルに準拠した明確な3つの根拠を提示しています。
ほう、その3つの根拠とは？
1つ目はサプライヤー固有法。これはもう先ほど話した二次データ、つまり推計値から脱却して、サプライヤーの努力がきちんと反映される一次データだけを使いましょう、ということです。
はい。
二つ目は、厳格な組織境界。どこまでの範囲の排出量を集計すべきか、専門家が支配力基準という国際ルールにのっとって厳密に定義して、データの網羅性と完全性を担保します。
なるほど。そして三つ目は？
合理的な配分方式です。サプライヤーが作る個々の製品ごとの CO2 排出量、いわゆる CFP を正確に計算するのって非常に難しいんですよ。
でしょうね。
そこで GHG プロトコルが公式に認めている経済的配分という手法を使います。簡単に言うと、あなたの会社との取引金額に応じてサプライヤーの全排出量を安分する。これによりシンプルかつ低コストで監査人が納得する精度の高い算定が可能になるんです。
ちゃんと国際的なルールブックにのっとったロジックが組まれているわけですね。安心しました。
あともう一つ、戦略的に非常にうまいのが B2S 社が事務局として間に入ることのメリットなんです。
と言いますと？
この算定にはサプライヤーの総売上高といったかなり機密性の高い財務情報が必要になります。でもそれをバイヤーであるあなたに直接開示するのはサプライヤーとしてはやっぱり抵抗がありますよね。
それは確かに見たくないというか、まあ見せてもらえないでしょうね。
そこで B2S 社が中立的なブラックボックスとして機能するんです。
ブラックボックス？
ええ、サプライヤーは B2S 社にだけ機密情報を開示して B2S 社が計算を行う。そしてあなたには最終的に必要なスコープ3の排出量データだけが信頼性の保証付きで納品されると。
なるほど。
この仕組みがあるからこそサプライヤーも安心して一次データを提供できるわけです。
なるほど。これでようやくゴールが見えてきた気がします。つまりこのプロジェクトの最終成果物って単に綺麗な計算レポートを作ることじゃないんですね。
資料には排出減単位インテンシティの実質的な削減そのものが成果物だと書かれています。
まさに算定はあくまでスタート地点、その先にあるリアルな削減まで見据えています。
ほう。そのための具体的実行的伴走支援として2つのメニューが用意されてるんです。
お、どんなものでしょう？
1つは省エネ補助金の申請サポート。サプライヤーが古いボイラーを更新したり LED 照明を導入したりする際の設備投資を成功報酬型で支援します。
それは助かる。
もう1つが自家消費型太陽光の共同調達ですね。中小企業1社ではハードルが高い太陽光パネルの導入をB2S 社が事務局になって複数のサプライヤーを取りまとめて共同で購入することでコストを下げて実現するというスキームです。
すごい。まさに釣り方を教えるどころか釣るための最新の道具まで用意してくれるって感じですね。
そうですね。
これならあなたの会社のスコープ3排出量も物理的に減っていくし、サプライヤーは光熱費が下がってコスト削減になる。本当にウィンウィンバー。
そうなんです。この仕組みを俯瞰してみると関わる全員が得をする四方よしのエコシステムが生まれるんです。
四方よし。
1、バイヤーであるあなたは信頼できる一次データと投資家から評価される具体的な削減実績が手に入る。2、サプライヤーはコスト削減に加えて環境対応を武器に新たな取引先を開拓できるかもしれない。売上拡大にもつながる。3、行政から見れば国が進めたい GX 戦略が絵に描いた餅じゃなくて現場レベルで実現する好事例になる。そして4、事務局の B2S 社はこのエコシステム全体の価値を高めることでビジネスが成立すると。
誰かが我慢する構造じゃないから持続可能なんですね。こうして全体像を聞いてみると、最初に話していた必然のロジックチェーンというのがいかに強力かよくわかります。もう一度整理したいんですが、ゴールから逆算するとこうですよね。僕らが欲しいのはサプライヤーの正確なデータと削減実績。
はい、そこが最終目標です。
そのためにはサプライヤーに省エネ投資をしてもらう必要がある。でも中小企業にはその資金がないから銀行融資が必要になる。その融資を引き出すためには今や炭素生産性という経営指標の向上が不可欠。そしてその炭素生産性を上げるためのあらゆる活動、例えば省エネ診断とか設備更新のその前提として、
現状の自社のスコープ1、2排出量を正確に算定できていることが 全てのドミノの最初の一枚になるわけです。
まさに。だからサプライヤーはあなたに頼まれたからしぶしぶやるんじゃなくて、自分たちが生き残り成長するために必然的に排出量を計算し削減せざるを得なくなる。
そういうことなんです。
このロジック本当によくできてますね。お願いしますと頼む時代は終わりましたという資料のメッセージがストンと腑に落ちました。
このロジックを理解すると費用に対する考え方も変わってくると思うんです。これは単なる外部委託のコストではなくて、強靭なサプライチェーンを構築するための未来への投資であると。
投資ですか。
ええ。料金体系も非常にユニークで、建物を建てるプロセスに叩いた3段階の成功報酬モデルになっています。
まず基礎工事が250万円の固定費。これはデータ収集の仕組みを作るための初期費用ですね。
はい。
その上に1階部分が建つ。これがサプライヤー1社あたり75万円の成果報酬で、監査に耐えうる自己検証レポートを納品して初めて費用が発生すると。
ええ。そしてさらにその上の2階部分が150万円の完全成功報酬。
完全成功報酬。
はい。これは第三者検証機関による限定的保証の取得をします。もし保証が取得できなければ、この150万円は全額返金される。つまり、バイヤーであるあなたにとっては、成果が出なければ、費用負担のリスクが極めて低い設計になってるんです。
しかも、この支出自体が対外的に、我が社はこれだけサプライヤーエンゲージメントに投資していますっていう具体的なエビデンスとしてアピールできるわけですよね。
おっしゃる通りです。
費用対効果はかなり高いと言えそうですね。
ええ、そう思います。
いやありがとうございました。今日の話をまとめると、サプライチェーンの脱炭素はもはやトップダウンでお願いして管理する業務ではなくなったと。
はい。
そうではなくて、サプライヤー側の自社の資金調達と生存のためという極めてリアルで強い内発的動機を起点にする。そして僕らがやるべきことは、彼らが自律的に動かざるを得ない、減らさざるを得ない必然の仕組みを設計し提供すること。これが今日探求してきた新しいアプローチの核心でした。
まさにその通りですね。そこで最後にあなたに一つ思考実験を投げかけてみたいんです。
お、何でしょう。
今日見てきたリバースエンゲージメント、つまり相手の自己利益とこちらの目標をうまく一致させることで自律的な行動を促すっていう考え方、これってもしかしたら脱炭素以外の分野にもものすごく応用範囲が広いんじゃないでしょうか。
ほう、面白い視点ですね。例えばどんなことに。
例えばサプライヤーに対する品質管理とか納期遵守の徹底、あるいは社内のなかなか協力してくれない他部門との連携、そういったあなたが日常お願いベースで進めていてどうもうまくいかないなと感じている課題に対してですね、この強制ではない太陽のアプローチ、つまり相手にとっての本当のメリットは何かから逆算して仕組みをデザインするという考え方をどう活かせるか、少し考えてみるのはいかがでしょうか。
相手を動かすんじゃなくて、相手が自ら動きたくなる土俵を設計する、非常に示唆に富んだ問いですね。これは明日からの仕事の見え方が少し変わりそうです。本日はありがとうございました。